ご無沙汰しております。ちょっとね、仕事をこの1週間ちょっと忙しくて、で、金曜日にですね、ちょっと一山越えて、で、まあ、今度の火曜日で、まあ、本当に一段落終わるというような感じでございます。で、先週ですね、まあ、配信はしなかったんですけども、ドアラジさんの方にね、お邪魔いたしまして、布袋さんのね、お話を、のライブですね、ライブのね、お話をさせていただきまして、よしけはね、まだ聞いていらっしゃらない方いらっしゃれば、聞いていただければと思うんですけども、まあ、それのちょっとね、アフタートークというか、まあ、そのちょっとお話をちらっとしようかなと思うんですけども、まあ、私はですね、まあ、仙台サンプラザというね、場所でも参加させていただきまして、で、新幹線で行ったんですよね。で、あの時は、5時とかかな？に着いたんですよね、仙台に。で、まあ会場、まあスタートがまあ6時なので、18時なので、まあちょっと時間あるなということで、まあ牛タンを食べね、で、一杯やって、でからちょっと行ったというな。で、まあちょっとややね、ギリギリ入ったような感じでして。で、まあ席がちょっとね、一番後ろだったんですけども、仙台サンプラザっていうのはね、一番後ろでも、まあステージにいる人の、まあ表情がね、わかるっていうぐらいの規模のホールでしてね、場所的にはすごくいい会場なんですよね。でね、まあライブもまあ2時間ぐらい？だ、ん？ 2 時、ん？ 1 時間半ぐらいだったかな？ 1 時間半から2時間かかんないぐらいのね、時間でね、終わりましてね、とても楽しいライブでございました。でね、もう仙台サンプラザということで、その日の、その日はまあ布袋さんだったんですけどね、その前後もね、いろんなね、アーティストというかね、ミュージシャンの方がやっていらっしゃってるでね、スピッとかね、あと声優さんなんですかね、宮野真守さんというね方とかね、もうやっていらっしゃったようですし、でね、ちょっと前っていうかね、その前にはもう年末調整説明会みたいなのもね、ちょっとね書かれてたのをちょっと面白かったなと思って、予定表見てたんですけどもね。で、まあ、布袋さんのライブ良かったっていうことで、まあ、最初買う予定なかったね、グッズも買いまして、ツアータオル、まだ俺、使ってないですけどもね、ツアータオルと、あとはキーホルダーですね、ピックが2枚こうついた、キーホルダーを買いまして、それ今ね、会社用の車につけてますね。なのでね、こう、まあ、こう余韻の雰囲気で買ってっていうような感じだったんですけどね。で、そのグッズ買うときに、まあ、お姉さんがね、こう、レジ立ってるんですよね。で、私はこう、札でね、支払おうとしたときに、一緒に新幹線の切符前ちょっと間違えて出しちゃって、札と一緒にね、間挟まっちゃったので。で、それをお姉さんがね、突っ込んでくれてね、盛岡から来たんですか？って、いや、そうなんですよ、っていうの会話もね、させてもらいまして、その時ね、私もね、気が回らなかったんですよね。そうなんですよ、で終わったっていうね。いや、一緒に盛岡帰りますか？ぐらいのね、セリフぐらい回せよ、みたいなね、ことを言えばよかったなと、今思えば、後悔しております。ということでね、私ね、次のコンサート関係はですね、4月の終わり、ゴールデンウィークスタート時のですね、山形での、ドンクエスト4のコンサートでございます。そちらもね、楽しみにしておりますし、早いうちにね、ゴールデンウィークの時期なので、早めにちょっとね、宿を取ろうかなとちょっと考えております。というような、感じでございます。オープニングトークは、まあ、ここまでにしときますか。ということで、2週間ぶりよろしく、ゆうき。 DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートゥナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るネットラジオです。どうも、寒波到来中、軍曹でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。お久しぶりでございますね。まあ、私もですね、本当ね、先ほども申し上げましたが、パタパタちょっと落ち着かないというのと、あと若干ドラクエから離れてたということもありましてね、そわそわいろいろいろなことがあってそわそわしておりました。で、今回はですね、最後の方では、ドラクエの話もしますけども、そういうこと先週末ですねに、情報公開されました、任天堂スイッチについてちょっとお話ししたいなと思います。前もですね、そのお話はしたんですけども、ただその時はこういう感じのものですよっていうね、動画が出たんですよね。10月だった11月ぐらいでしたかね、それについてちょっと喋ったり予想したりっていうような感じだったんですけど、先週の方で、いろんな情報が出ましたので、それについての感想とかそういったのをちょっとね言っていきたいと思いますので、最後までお聞きいただければなと思います。はい、というわけなんですけども、任天堂スイッチということで、皆様は、動画とかね、サイトをご覧になりましたでしょうか。どういったものであるとか、そういったのをね、全部こう、説明とか、ご案内してもいいんですけども、もうご存知の方が、もうね、発表されてから1週間経ってるんで、もうたくさんいらっしゃるかなと思うので、ちょっとあえて、全部は言わないです。で、感想とかね、ちょっと思ったことというか、そういったことをちょっと中心に喋っていこうかなと、思います。で、先にね、結論というかそこから言うんですけども、スイッチ、予約できました。はい。で、私が住むね、盛岡、なんですけども、結構、余裕でしたね。TSUTAYAでね、予約いたしました。大きいね、TSUTAYAがあるんですけども、でそこで結構夕方に予約したんですけども、全然ね余裕でしたね。山田電機がねちょっと怪しかったですね。最初午前中山田行ったんですけど、で本当はポイントの関係もあって、山田でやりたかったんですけど、それがちょっと怪しかったということだったので、山田は、諦めて、Tポイントカードのあるね、TSUTAYAさんで、予約をいたしました。で、予約したのが、本体 とあとは保護フィルム、あとはケース、であとはゲームソフトはゼルダにしました。ドラクエではないですね。で、そのケース、最初ケースどうしようかちょっと悩んだんですけどもね、結局頼むことにしまして、ただ、プロコントローラーはちょっと見送りにしました。プロコントローラーはドラクエ10が出てからでもいいかなともちょっと思ってまして、11とかね。って思ってて、ただ、考え変わるかもしれないですね。途中でやっぱ買おうってなるかもしれないですね。ただね、プロコントローラー高いですね。6000円とか7000円ぐらいだったと思いますね。今ちょっと、開いてみましょうか。出てこないかな。確か6、7000円ぐらいしたような気がしますね。で、本体はグレーのやつにしました。どっちもコントローラーがね、グレーのやつにしました。お子さんがね、いらっしゃるご家庭だとこう、カラフリーなやつ、にしてる方とかが多いんでしょうかね。で、感想なんですけども、まず発売日のね、3月3日ということで、これはちょっとね、思ったより早かったなと、思いました。 まあ、3月の終わりぐらいまでギリギリまでちょっと引っ張るのかななんてね、思ったんですけども、意外とちょっとね早かったなっていうこと、とあとは値段ですね、29,980円かっこ税別ということで、まあ、これはまあ、まあ、前回のね任天堂スイッチの話ではまあ、ああだこうだ言いましたけどもまあ見て思って、あ、まあ妥当だなと思いました。まあ高くもないけども安くもないというようなっていうね感じですね。3月3日ひな祭りということで、でソフトローンチタイトルってやつですか、それなんですけども、まあぶっちゃけやや少ないかなというような印象がありました。これちょっと全部上げていきますか、ね、まずゼルダの伝説、買おうと思ってるゼルダの伝説、私ねあんまねゼルダやった時ないんですけども、これちょっと面白そうだなと思っても、まあ一目惚れって言ったらオーバーですけども、うん、よし買おうと思ってパッとひらめいて買ったっていうか、うん、まあそんな感じですかね、ちょっと今サイトがうまく出ない、はい、で他のソフトですね、ワンツースイッチというやつですね、コントローラーの機能を駆使してフル活用して遊ぶというようなゲームなんですよね。これ詳しくは、まあ、動画見ていただければ一番早いんですけども、こうセンサーで手の動きとか目の動きとか全部感知するらしいですね、うん、これはちょっとねゲームというかそういうギミックがすごいなって素直にちょっと思いましたね。サイトがなかなか出ない、うん、続きまして、ドラゴンクエストヒーローズ1、2、ニンテンドースイッチということで、ヒーローズ、プレステ4で出たヒーローズが1と2一緒になって登場、しかも、ライアンが出てきて、いろんな、ね、今まで、プレステ4とか3版の時のやつの追加コンテンツが最初から入っているということなんですけどもね。これもちょっと買おうかなと一瞬思ったんですけども、まあ値段がちょっと高いなということと、で私ちょっと無双系が苦手なのでちょっとなということで、パスしました。中古出た時にもしかしたら買おうかなというような感じですかね。で5000円ぐらいしたらっていうような感じで買うかもしれないですね。続きましてスーパーボンバーマン R ということで、この R は何の R なんでしょうね。リターンの R なのか。8人までプレイできるみたいですね。ボンバーマン懐かしいですね。ボンバーマン33周年なんですね、今年で。ドラクエより古いんですね。はあ、これは知らなかった。まあ、これはね、もう家族で遊ぶにはもう全然おすすめのゲームですよね。これメーカーコナミから出てるんですね。で、続きまして、信長の野望、創造、with パワーアップキット。ということで、よくね、信長の野望ってね、よくこう、ローンチタイトルに出やすそうなイメージが勝手にあるんですけども、9800円、これ高いですね。実質1万ちょっとですか。ちょっとこれ系のやつはね、ちょっと私はやらない方です。はい、なのでまあ当然スルーでございました。で、続きまして生贄と雪の刹那、スクエニのゲームですね。これは前ねビータとかねプレステ4だったかなにも出てたゲームなんですけども、ねゲームのね、これまあやった時ないゲームなんですよ。で まあ、ジャンルだとか雰囲気とかそういったのはちょっとね、おこれはってちょっと思っちゃうんですけど、なんだっけこれ、ロード時間がなんかすごい長いって聞きましたね。で音楽がもうピアノオンリーだっていうようなのも聞いたんで、なんかねその辺解消されてればいいけども、ちょっと怖いかなというような感じで、私はちょっとなしかなという感じでございます。で、続きまして、ぷよぷよとテトリスのこれセットのやつですかね。セットということなんですよ。まあこれも完全にね、あれですね、まあ、家族用という感じですね、ファミリー用という感じですね。続きまして、ディスガイア5、これはね全く知らないですね。 RPG、 あ、名前はちょっと聞いた時ありますけどね、まあちょっと私はパスかなというような、感じでございます。で、今後の、まあ、ローンチタイトルはね、同時発売のやつはこんなところでして、あとねそれが気になったのがゼノブレード2かな、あの前作ん前々作になるのかな、のゼノブレード1の時 Wii で出たソフトなんですけど、これが面白かったんですよね。システムがちょっとあれだったけども、でもまあ話は良かったなっていうような作品の続編なんですかね、ゼノブレイド2、これはちょっと楽しみにしてます。ファイアーエンブレム無双は無双系なのでやらないし、スペランカーってなんだこりゃっていう感じですね。で三国志は私やりません。ドラゴンボールゼノバース2もやりません。新女神転生シリーズ最新作っていうのもちょっとやらない感じですかね。でね、まあ他にもね出るんですけども、まあその辺の感想としましては、あのドラクエ10と11の発売日が発表されなかったっていうのが残念でしたね。出ますっていうだけ、いやそりゃ知ってるってっていう話なんですけど、このね本体が発売されたと発表されたと同時に、やっぱねちょっとなんかね欲しかったですね、その辺の新情報が。ドラクエ好きとしてはちょっと濁してもいいんで、夏とか秋とか、もしくはまあそのスクエンさんの方で独自で発表するとかね、そういうのはなかったっていうのがちょっとショックというかね、残念だったっていう感じです。でそれからですね、オンラインでこう遊べるっていう要素があるんですけども、それが秋から、有料になるということですね。それの金額がね、分かってないんですね。それはちょっとね怖いですね。で兄さんのツイートだったかな、で兄さんも喋ってあったんですよね。そうなると、まあね、ドラクエ10のプレイ代金とね、まあ、任天堂スイッチで そのオンライン料金とダブルでかかるのかなみたいなお話を多分おっしゃってたと思うんですけども、それは私も同意見ですね。でまあ今のところ任天堂スイッチでドラクエ10やりたいなっていう思いはあるんですが、ちょっとだけ雲行きが、怪しくなってきたかなというような感じですね。ただここでね、もしグラフィックがねもう変わらずだったらさらにがっかりですし、まあ何なのかなというような感じですね。でまだね次の DQ10TV の放送日もちょっと決まってない状況なので、まあ、多分今の時期でやんなければ多分2月にやる感じだと思うんですけども、まあ、その時にね何らかしらあればいい発表がねあれば嬉しいかなと思います。 ね。はい。まあ、あとはちょっとねびっくりしたなといえば、まあ、コントローラーのまあ振動付きだとか、なんか感触があるとか ないとかっていうようなあれもなんかすごいなと思いましたね。まあ、いろんな意味で楽しみですし、あのいろんな意味で、まあ、あの不安なところもあるかなというような感じなのが本音でございます。ただあの任天堂のゲーム機というのは、スーパーファミコンを除きましてね、あ最初はこうマイナスからの、スタートだったので、まあ、ここからね一気にバーンとこう爆発的なヒットをね、叩き出してほしいなと、思うところでもございます。ということで、以上でございます。はい、エンディングでございます。ここでですね、あのお便り皆さんからね、ツイッターでいただいたお便りをちょっとご紹介したいなと思います。もしかしたらちょっとねあのダブルかもしれませんが、よろしくお願いしたいなと、思います。どんぐりさんからですね、12月20日のですねにいただきておりました、総領会をね、聞いていただいてたようです。ま、総領会を聞いて、そうかそんなに天使が速くなるのかと、宝珠集めを頑張ろうかと思っているところです。ということでね、あの天使のスピードはね全然段違いですのでね、ぜひちょっと集めていただければなと、思います。ありがとうございます。で、引き続きどんぐりさんですね。前はドラクエのニコ生は欠かさず見ていたけれど、最新情報は速報のニアさんのツイートで見れるし、注目点は、ドアラジや、ウォーで確認できるので、ニコ生の有料プランは解約したままでいいやということでね、ありがとうございます。ちなみに私あのニコ生の有料プランあの契約しております。契約してるんでね、もうちょっとねあの DQ10TV ね、あの素敵な頻度でね、やってほしいなと思うところではございますね。私はねあの引き続きねあの最新速報あの情報関係は極力ね、早めに、お知らせご案内したいなと思ってる次第でございます。まめたさんからいただいております。ありがとうございます。ね、またね、ありがとうございました。よし、一人またプク沼に落ちるぞということでね、私のねサブキャラのギャバン君のねことをおっしゃってるんじゃないでしょうかということでね、最近ちょっとねギャバン君手放してます、すいません。ミルハさんからいただいております。ありがとうございます。ドラクエ系のポッドキャストが増えて嬉しいなということで、通勤中、作業中、討伐中聞くべしということでね、私の番組ね大体まあ30分前後ぐらいの番組なので、まあ通勤時間にはねちょうどいいかなと、思いますのでね、ぜひ聞いていただければなと、思います。はい、引き続きミルハさんからですね、お、軍曹さん、インコさんの配信で一瞬いじられてたな、いじられてたねということで、はい、出てました、一瞬ね。テリー・ボガードのね、格好で出たんですけども、ポケモンマスターって言われましたね。まあ、ここ、そこはね、まあ、綺麗に分かりますね。どっちかですね。まあ、インコさんから見れば、ポケモンマスターだったというわけでございます。はい。マメタさんからですね、少し前から感じていること、始まりがよろしく勇気なのだから、終わりはあばよ涙ダメですかということで、ありがとうございます。あのね、考えたんですよ。最初私も、まあ、最後、あばよ涙で締めようかなと思ったんですけど、そんな、ちょっとね、これ以上ギャバン感を出すのも、なーっていうのも、悩むところあって、 でだからといってあのビーズのライブでねあの最後せーのお疲れっていうのはあるんですけど、それを言うのもな、たった2、30分の番組なんでお疲れっていうのもなっていうのありまして、あの普通に今はさよならっていうような文言にさせていただいてますけども、でもなんかねあのオリジナリティある何かをちょっと考えてますね。はい、なのでちょっとねあのご了承いただければなと、ご了承というかねあのご理解いただければなと思います。でもねありがとうございます。はい、続きまして加藤達也さんからいただいております。ありがとうございます。ウォウの BGM かっこいいですわね、僕もこの BGM がお気に入りですということでね、ありがとうございます。まあ、BGM 最近ねあのちょっといいサイト見つけましてね、でいいあの BGM がたくさんあって、あいいないいな、これエンディングにもいいなって思うんですけども、あのね私の中でオープニングとエンディングは変えないようにっていうちょっと信念というかスタイルがございましてね、でそう思うきっかけっていうのが、前金正さんの番組であった話で、金正さんのなんか仕事の関連で、発表会があったということ で、その時にこう上司の方から、まあ、どういう、ね、やり方でやってもいいけども最初の、最後の、まあ、挨拶とかねこう礼とかそういったのは、まあ、ちゃんとやってねっていうのを、ね、言われたんですって。でそれを聞いて自分もなんかちょっとああってちょっと思って、なのであの、まあ、オープニングと、まあ、エンディングはちょっと固定で、いこうかなと思ってるわけでしてね。ただねこう本題に入ってる時の、音楽そこはねちょっとねいろいろ変えていこうかなとちょっと考えてます。まあいろいろすぎてこうはあんましないですけどもね、こう何パターンかぐらいにちょっとやろうかなとちょっと考えております。はい、どんぐりさんですね、ありがとうございます。第25回、拝聴させていただきました。呪文会ですね、自己死系の呪文は嫌いとのことですが、メガザルを否定するとドラクエ4のミニアの存在を全否定になってしまいます。ほぼずっと馬車の中にいて最後の最後でメガザルを唱えるのが彼女の唯一の仕事なので、連続配信楽しみにしていますね、ありがとうございますということでね、連続配信、最後までお聞きいただけましたでしょうか。まあ自己死系のね呪文嫌い、まあ嫌いというかまあ切なくなるんですよね。だから俺メガンテ使った時ないんですよね。でね、ミネアなんですけど、ミネアもほとんどね使わなかった覚えがあったような気がしますね。マーニャの方使ってたような気がしますね。メガザルもね、まあこれも切ない呪文じゃないですかね、メガザルってね。ということでね、すいませんちょっと返答になってないかもしれませんが、すいません。虹パパ生活さんからいただいております、ありがとうございます。25回拝聴、マジックポイントと思っていたということで、なるほど、マジックパワーでございますね。だったら HP もヒットパワーにしろよって話ですよね。けどね、HP はヒットポイントということでございます。ありがとうございます。続きまして、加藤さんですね、ありがとうございます。グッソさん、ビーズといえば僕の故郷の大スターピチカート氏もビーズの大ファンですよと。第2回ビーズ会があるなら、ぜひともピチカート氏をゲストによろしくお願いします。匿名のピチカート氏ファンよりということでね、匿名になってないですけども。ビーズ会ですね、まあ、反響もいただきまして、一緒に出てくれてね、出てくれたあのナモさんのフレンドさんからもねちょっと声をいただいたりねしてね、本当に嬉しかったです。でね、第3回もちょっと実は考えてます。はい、秋口あたりに考えてます。まあなぜ秋口あたりなのかはちょっとね、分かる方は分かると思うんですけども、考えてますんでね、ぜひお楽しみにしていただければなと思います。ありがとうございます。 めんこさんからいただいております。ありがとうございます。ビーズ会いや軍曹のライブジム、はい、参戦かっこ拝聴しました。出だしかなりニヤニヤしました。お二人のセットリストや好きなアルバムを聴いてウキウキしました。私はグリーンとマジックが好きで、マジックパーカーピンクは未だ愛用中です。ライブお疲れ様です、ということでありがとうございます。結構この方、あのめんこさん分かる方ですね。ライブ何回か行かれてたんでしょうか。あのまあね、セットリストの話とかね、まあ、好きなアルバムの話も確かしましたけども、あの一部なんですよね。もう我々がね言いたいことの 2割3割ぐらいでしたがね、あの時話したのはね、もっとあるんですよね、話したいことが。もうアルバムとかね、シングル1枚1枚をねじっくりね追って話をしたかったですよね。そうなるとね、確実にね3時間コースは外せなかったんでね、ちょっと泣く泣くね、歯を食いしばりながらあの時間で、収めたわけでございます。はい、めんこさん、グリーンとマジックということでね、グリーンがあれが確か2002年なので、あもう15年ぐらい前のやつなんですね。マジックがねもうちょっと最近なんですけどもね。でマジックパーカーピンクというを愛用としてるんですということで、あのねビーズのグッズね、まあねいいのあるんですけども、タールちょっと生地が弱いっていうね弱点があるんですけどもね。だパーカーはね私も使ってますね。確かマジックどうだったかな、私はもう紺のやつ使ってますよ。パーカーはねおすすめですね。あのあんまビーズビーズしてないので普段でも全然着れますもんね。ということでめんこさんありがとうございます。で兄さんからいただいております。ありがとうございます。呪文会ボエミ、ずっとボミエって読んでたと思って見てみたらボミエで合ってましたやん、ということで、ツッコミありがとうございます。あのこれちょっとね、あの、今回ここで言おうかなと思ってちょっとあえて返信をちょっとあんまりしなかったんですけども、ずっとねボエミって思ってましたね。で確かに目を2、3秒くらい凝らしてみたら確かにボミエだったんですよね。あなんかね、あのすいませんでしたでもね昔その言い間違い系でねあったな、なんだっけ、イオナズンだったかな、イオナズンをイオナズンだと思ってましたね。それちょっとね読み間違いっていうのはちょっとありました。なのでちょっとボエミだと思ってたんですけど、ボミエということでね、ちょっとボミエあんま使わない呪文ですよ、呪文ですけども、あのちゃんとちょっとボミエボミエボミエとちょっとさせてねこういきたいなと、思います。はい、ありがとうございます。ロムペイさんからいただいております。ありがとうございます。ザキはバージョン1初期ではアロエ鬼やサイクロプスでさえ瞬殺でしたから、それでレベル上げする僧侶さん大勢いましたね。ワッチは緑茶でそうはいかんザキって叫んでました、ということで、私はねザキねシャレでしか使った時ないんですよね。適当などうせ死なないんでしょペッていうような感じでね、使ってたんですけども、まあ、瞬殺だったんですね。私はあんまそれでレベル上げはしなかったですね。ということでね、ありがとうございます。ピチカートミルクさんからいただいております。ありがとうございます。ビーズ会拝聴、小1の時に魔法のアイドルクリーミーマミーを見ていて、その後、のその後期のエンディングでラブさりげなくっていう曲が大好きで、曲中に流れるギターソロが、大人心かっこいいなと思ってました。それからビーズファンになり、あの曲を弾いていたのが松本さんだと弾いた時の衝撃は忘れません。続いてもまたピチカツなんでそのまま読みますけども、好きなアルバムはサバイブで、好きな曲はサバイブです。ビーズの曲だと、全体的に好きじゃなくてもギターソロだけ好きってな曲もありますよね。好きなギターソロベスト10的なのも聞いてみたいです、ということでありがとうございます。まずちょっとね ペチカートさんがクリーミーマミを見ていたっていうのはね、ちょっとびっくりしましたね。私名前は知ってたんですけどもね、クリーミーマミ、クリーミーマミは私はあんまり知らないですけども、魔法使いサリーちゃんなら知ってます。はい、で、スケジュールサバイブということなんですけども、これもね、最初のベストが出たあたりのね、あのアルバムなんですよね。でサバイブという曲が確か3曲目だからね、4曲目ぐらいの曲でね、ちょっとバラードなんですけどもね。なるほど、てっきりね、ディープキスとかそのあたりの曲、あとキャットとかそのあたりが好きなのかなと思ったんですけども、で、好きなギターソロベスト10的なものということでね、松本さんベスト10、ベスト10曲今すぐちょっと上げるのちょっとあれですけど、ちょっと有名どころ行くと、いつかのメリークリスマスのギターとか好きですかね。パッと出てくるとそこですかね。はい、ありがとうございます。であとは感想というかとちょっと違うんですけどもね、アメデオさんからね、フォローしていただきまして、いつも楽しく聞かせていただいています、毎回楽しみ、どうぞ お体に気をつけてお過ごしくださいませということでね、ありがとうございます。ちょっと久々のね、2週間ぶりのね配信だったんですけどもね、最後まで聞いていただいているようでね、ありがとうございます。体にということでね、先週1週間ですね、全然関係ない話なんですけども、ピロリ菌を治すためのね、殺すための、薬をね、飲んでました。お酒が飲めない、普段からそのガツガツ飲むわけじゃないんですけどもね、飲めないっていうね、ことがちょっと辛かったというのと、それ以上に辛かったのが お腹が緩くなるっていうね、そういうのにちょっと辛かった思いがございました。でもね、今はね、大丈夫でございます。今後も、気をつけます。ありがとうございます。虹パパ生活さんからいただいております、ありがとうございます。第26回が28回最長年末のね、連続配信の回ですね。今年も楽しい配信待ってます。今年はスイッチの発売、何よりドラクエの新作、財布が悲鳴を上げそうですということでね、スイッチはね、もう3月に出るっていうのは前から分かってたんで、発表されてたことだったんで、貯金とかねされてると思うんですけども、私もねしてるんですけども、今年はね貯金大事な年に、なる感じでしょうかね。ありがとうございます。あとね、せつなさんからもね、フォローしていただきまして、ありがとうございます。ポッドキャストね最近聞き始めたということでね、私もねポッドキャストまとめ聞き始めて1年半ぐらいかなになるんですけども、楽しいですよね、いろんな番組もありますし、ぜひね、ドアラジさんも聞いていただければと思います。たまに私も出てますんでね、よろしくお願いします。ということで、感想は以上で、感想というかね、いただいた、お話は以上でございます。で、引き続きましてちょっとね、ドラクエ10の話を最後にいたしましょうということで、マグログラン、次のね、イベントが、始まっておりますけども、皆さん進捗いかがでしょうか。19日から、1月31日ということでね、まだまだ期間がございます。で、私は現在の最高記録が1287センチでございます。それ以上釣ってる方、どれぐらいいらっしゃるでしょうか。ちょっとね、私まだこうランキングの方ちゃんと見てないんですけども、マンタプリズムがもらえるのが、200位以上ということで、で大体皆さんね、1500センチぐらいとかなんですよね、上位とかなると。だから今の時点でマンタプリズム確実にもらおうっていうあれであれば、1500センチ目指さないと、取れないというような感じでございます、のでね、ちょっと私はちょっとまたプリズム欲しいので撮りたいなとちょっと思ってる次第でございます。 で、続きまして昨日出た情報ですね、ショップの新アイテム追加ということです。ポイントはドラグーンセットとドラグーンウェポンセットということですね。竜の頭、竜を狩る騎士がその獲物を鱗で仕立てたという、大鎧風の装備が新登場と。鋭い口角で関節を固めた独特のシルエット、力強い印象でドレスアップできます。5点セットですね。これちょっとね、深い紫みたいな感じですね。これはちょっとねドレス多分買うかもですね。オリジナルよりもうちょっとねかっこいい組み合わせがありそうな気がしますね。あと色とかね、私多分黒とかにすると思いますけど、多分買うかもですね。それに引き続きましてドラゴンウェンポンセットということで、片手剣と両手剣と槍と斧ですね、4種類あります。で、どれもねかっこいいんですよ。かっこよくて、あの常闇装備のやつが若干霞んで見えるぐらい、それぐらいかっこいいですね。各500円ですね。でセットで買うと1600円ということで、400円お得ですね。欲しいんだけど、この間ね学園のやつで買ったばっかりだし、あれはあっちでかっこいいしなっていう感じですね。というような、あとはリゼルコポーチということで、リゼルッタとルコリアのぬいぐるみが入ったポーチが登場ということですね。これもかわいいですね。でそれからプチデビル&コアクマドレスセットっていうのも出ます。これも5点セットですね。これはちょっとうまいドレスアップの仕方があるような雰囲気がしますね。あとはフリフリな傘ということで、去年のバレンタインイベントの人気アイテムですね。あとはハウジングアイテムで氷の了解の家具と、庭具のセットですね。それから復刻仕草書ということで、バトル会ということですね。というような感じでございます。で、そんなとこかな。ということで、今回もね久々の2週間ぶりのウオウオということで、今回はね Nintendo Switch の話ということでドラクエ10の話じゃなかったんですけども、次回はねなんかドラクエ10絡みでなんとお話ししたいなとちょっと思っておりますので、お楽しみにしていただければなと思います。では、今回はこの辺で失礼します。ではさよなら。